音声市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
地下鉄ではない話なんですけども、といっても地下鉄に乗るために、駅の駐輪場に自転車を止めていた時の話でございます。時刻は朝6時30分ぐらい、まだ薄暗いわけでありますけれども、ほとんど人がいない駐輪場で私自転車止めております。人もおりませんが自転車もありません。ガラーンとしております。そこに1台の自転車が近づいてまいりまして、大柄な30歳ぐらいのお兄ちゃんがやってまいりました。で、私のところをやってきまして、すいません、この北側に止めていいんですかって言うから、え、はあ、いいんじゃないですか、こんだけガラガラ空いてますから、好きなとこ止めないです。いや、そうじゃなくて、あなたに許してほしいんです。北側に止めていいんですか、はで、どういうことですか。いや、あなたが私に許してくれれば止めるんです。はいいや、これだけガラガラなんで、好きなとこどうぞお止めになったらいいんじゃないですか。いえいえ、許してほしいんです。もうめんどくさくなりましたんで、誰か他の人に聞いてください。誰もいませんでしたけどね、その場を後にしました。 KYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、二者択一の簡単な仕事ができません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りして、今週って何、今週もお送りしてまいりたいと思います。お相手は私、こちらは榎田新右衛門、今週はワンマントークでお送りしてまいります。そして IBB 九州にいるのは多分間違いなくこの人なんでしょうね。この人です。
はい、間違いないキラウエ
イです。どうも、ということでございまして、あなたはあれですね、新年これが一発目になりますね。
そうですね。
どんなお正月をお過ごしになられましたか。
いや、何もない正月ですよ。おせちも食べてない、お雑煮も食べてない、普通ね過ごしたお正月です。
じゃあ何、初詣にも行かず。
あ、初詣は行きました。
行っとるやん、これ行っとるやん、行けで、どこの、どこに行
ったおせちとかそういう、なんか、
いやいや、そう、おせちはいいっすよ。
初
詣はどちらに行かれたですか。
県軍神社。
県軍神社に、中途半端な鳥居の高さの
県軍神社に行きました。
八丁馬場からずーんと突き当たったところにある、あの石の鳥居が、あのなんか中途半端な高さの県軍神社、
うん、なんか今はもうあそこの参道に車を置くのがだいぶ手前側になったから、ええ、あそこが露店になったですね。昔はあのほら、あの鳥居の下が露店だったじゃないですか、ええ、鳥居の向こう側が。
ああ、まあまあまあ、まあ、いや、なんか、まあ、私も2、3回は、あの、県軍神社には、あの、行きましたよ。中継もやりましたよ、ゆくくるで。ええ。なんか、ええ。あの時に確か、一緒に、あ、一緒じゃなかったかな。あの時、アナル島田が中継に行ってた時があって、その時に、結構人がこうごった返すじゃないですか、あそこもね。で、そこで、ようやく、お賽銭のラインまでやってきて、そこで今からお賽銭を、投入したいと思いますとかって言って、で、ではお祈りをとかって、お祈りをって言った瞬間にマイクに向かってムニャムニャムニャムニャって言ったのがすげえ未だにの頭に残ってるんですよね。どんなお祈りだよ、ムニャムニャムニャムニャっていうのはっていう、そういうのを思い出したわけです。はい。ということでございまして、
私とは行かなかったんですか？
私ですか？私、札幌で行きましたよ。はい、ツイッターとか、インスタとかにも上げてますけど、まあ、大阪で一番の人出と言われている住吉大社に行ってまいりましたけど。
それ何日の日に行かれました？
2日。
ああ、私も2日に行きました。
いや、ほら、1日はさ、ゆくくるがあるから、やっぱ、寝てるもので、結構、夕方ぐらいまで。で、
私、1日の日に泉神社に行って、あまりにも長蛇の長い列があったから、諦めて2日に県軍
神社。あんた、でも泉神社なんて、あんた、散歩コースじゃないの、家から。もう、すぐ近所じゃない。
散歩コースだけど、ね、まあ、夜中行けばいいんでしょうけどね。
あまあ、ともかく私は、その住吉大社に行きまして、それでもなんですかね、人は多かったけれど、スムースに流れていたそうです。普通は、着いてから1時間以上、下手すると2時間ぐらい、その、牛歩戦術に巻き込まれるらしいんですよ。
そうですよね。
で、私の時は20分ぐらいで着いたんで、すごいラッキーだった。で、それと、京都にも行きましたね。で、まあまあ何箇所か回っておりますけど、さあご利益はどうでしょうか。まあ、ちなみにその住吉大社で引きましたおみくじは私大吉でございました。はい。では最初のお便り参りましょう。千葉県柏市からいただきました46歳主婦、ラジオネームラフレシアの首飾り。
ありがとうございます。
NHK の大河ドラマベラボー、のっけから花魁姿の綾瀬はるかがスマホをいじってみたり、遊女の亡骸を埋葬するシーンが、全裸、まあ、その女優さんがですね、全裸だったり、いろいろ話題になっています。大河ドラマのオーソリティでもある榎田師匠の解説をたっぷりということでいただきました。これね、実はこれ収録しておりますのが、1月の11日土曜日の現在時刻15時45分ぐらいなんですけども、昨夜生配信しました榎田ダラと、IBB ジャーナルどっちなんだかわからないような番組やったんですけど、その中でもこの大河ドラマの話題になりまして、ちょっといろいろ喋ってるんですけどね。まあ、その話ちょっと被るかもしれませんけど、またやりたいなと思っていますが、まあ、今回久しぶりの、いわゆる武士とか貴族とかそういうやんごとなき方ではない、まあ市井の民、まあ一般人ということですね。町人が主人公になっている大河ドラマであるって、これがまあ一つの特徴の一つになってくるわけであります。で、まあ、蔦屋十三郎という、まあ、ね、今の蔦屋とは何の関係もありませんけど、今の蔦屋はこの蔦屋を、モチーフにしているわけですが、この、まあ、江戸時代のメディア王になる、この蔦屋十三郎、蔦十、これの、まあ、半生を描くという大河ドラマなわけでありまして、で、そこに、その、同時期、同じ時期に、その、物語を彩る様々なキャラクターが出てくるわけでありますけども、中でも、やはりまあ、この中で、ね、まあ、大看板ということで言えば、やっぱり渡辺謙さんあたりですよね。まあ、大河ドラマで主役を何度も張ってるような人ですから、まあ、何度もっていうか、主役は一回か。で、まあ、大きな役をやっているということで、まあ、今回は、まあ、田沼意次というね、老中の役をやってるわけであります。で、 で、そこにその田沼意次、そしてもう一人、またキーマンとなって出てくるのが、平賀源内でありまして、まあ、第1話では、平賀源内というふうな名前でクレジットはされておりませんけど、安田顕さんが演じております。川屋でおしっこをしてた謎の男っていう設定で出てきましたけども、次回から、多分今日放送分ですね、12日放送分からおそらく平賀源内という名前で、クレジットされてくると思います。で、これ平賀源内が出てて田沼意次が出てるっていうことはですよ、これやっぱどうしても私の世代からすると NHK のドラマ天下御免というまあドラマがあったわけでありますけど、それをどうもね連想せざるを得ないんですよ、これが。だからきっとね、何か関係してくるんじゃないかという深読みを私は今しておりまして。で、まあ、その証拠にって言ったらなんですけども、その、今回のベラボーのそのオープニングといいますか、その前半のその部分で、先ほどのこのお便りにもあった、綾瀬はるかさん、今回ナレーターをやっているわけですけども、お稲荷さんの、まあ、その神様っていう設定になってるわけです。で、それがこう人間の形になって出てきました。化けて出てきました。それが花魁の姿になっていました。でも、その花魁の姿になった瞬間に、もう気づく人はそこで気づいてるんですよね。ええ。腰にスマホがぶら下がってるんですよ、ストラップで。ええ。もうそこでもう私バッて目が行くわけですけど、そしてそれを手に取って、マップが出てきまして、江戸の市中。その吉原というのは江戸のどこにあったのかっていうのは、その、まあ、指でピーッとこう画面を、そのスマホの画面をこう広げたりして、それで説明をするという、奇烈な、まあ、オープニング、そういうカットがあったわけですけども、その、大昔の、1970、あれは2年ぐらいでしたけれども、その、3年かな、その、天下御免という、ドラマ。これなんかでもその主人公、この平賀源内が江戸にやってきて、で、その時の江戸のどこでロケをしたかというと、これが銀座の歩行者天国、現代の歩行者天国で普通にそこで侍の格好した平賀源内が歩いてくるっていう、そういう何なんだこれはっていうとんでもない演出で始まるんですけれども、何かね、ちょっとね、どうも連想するんですよ、その、なんか演出の何かがね。で、さらにその、先ほど、その、まあ、なんすか、女郎の、泣き殻がっていう話で、まあ、これは有名 AV 女優の皆さんが、実は、まあ、報道ではセクシー女優と書いてますけど、有名 AV 女優の方なんですけど、がもう、ちゃんとクレジットされて出てきてます。で、で、そこに、なんか撮影はすごかったらしいですね。全裸の状態で、あのまんまうつ伏せになって何時間もそこかかって撮影したそうですけども、で、何ですか、この主人公、スタジューを、子供の頃に世話をした、朝霧でしたっけ、っていう、おいらんが、その、亡くなってしまうわけですけどね。で、その死体の、まあ、を、その、お尻の部分を隠すっていうこともあったんでしょうけども、それをその別な、その、AV の女優さんがそれの上に乗っかって、その、撮影をしていると。で、それずっと、その何時間も乗っかかったまんまだったそうですけども、その、まあ、文句一つ言わずに皆さん撮影なさったらすごいなと思いますけど、で、そこに、さらに、注目すべきは、そういう、まあ、女性のその、オールヌードっていうのが出てくるわけで、そういう撮影現場、その女優さんの、いろんなメンタルな部分だとか、そういったところを、その、まあ、ケアするために、インティマシーコーディネーターという役割の、まあ、スタッフが、今回、おそらく大河ドラマでは初めてなんじゃないかと思いますけど、その、インティマシーコーディネーターというのも今回クレジットされています。で、よくわかってない、いい加減に見てる人たちは、その女郎の、全裸の女郎が4人も転がってるところのそのロケ現場に、そのスタジオの弟分みたいな子役の子供が男の子を連れてって、そんなところで撮影してるのかけしからんって言って、目の上で描いてる人がいるんですけど、あはー、わかってねえな、こいつと思って見てましたけど、あの現場に男の子いません。もう完全にいないんですよ。で、いる体で映してるだけです。だからこれはもうインティマシーコーディネーターがきちんとそこら辺は差配したんだろうなってことがわかります。ですからそういったことも含めて、ものすごい今回は気を使って撮ってるなっていうのはわかるし、それとできる限りの冒険をしようとしてるなっていう。なので非常に私は今回のこの大河ドラマベラボーというのは、期待をしているわけであります。で、さらに、私の予想がだんだん当たり始めてるんですけど、その、天下、 天下御免というドラマでは、まあ、主人公は日高源内、そしてその周り、その、脇を固めるいろんなキャラクターがいて、歴史上の人物もいれば架空の人物もいるんですけれども、もちろん田沼意次も出てくるし、で、そして、まあ、謎の人物、稲葉小僧なんていう泥棒が出てきたりとかいろいろあるんですけれど、もう一人重要な役割で出てくるキャラクターがありまして、で、これが何なのかというと、杉田玄白なわけですね。ターヘルアナトミア、ね、解体新書をある、あの、表しました、あの、杉田玄白。で、その、た、あの、天下御免では、坂本九さんが演じておりました。で、今回、杉田玄白出ねえのかなとか思ってたら、なんと今日発表になりまして、山中聡さんが若手俳優の方が演じることになりまして、杉田玄白登場決定です。ということで、徐々に、天下御免シフトができつつあるんではないかっていうのが一つ。で、それと、その天下御免の時に出ていた役者さん、まだご存命の方が何人かいらっしゃるわけです。主人公、日高源内を演じましたのが山口隆さん、二代目タイムショックの司会ですね。で、出るんじゃないかな、どっかの役でっていう。それとか、他に中野涼子さん、山田隆夫さん、そして稲葉小僧を演じました秋野大作さん、皆さんご存命ですから、そこら辺がちょろちょろっとなんかどっかでチラッと出てきたりすると、これは天下御免と同じ世界観を持ってるぞって、ちょっとこうざわざわっとしてくるっていう、そういったところで、まあ私はちょっとこの楽しみにしているわけであります。で、さらにいろんなその、まあ今回本当にあのいわゆるフェミニストのちょっとこうガチな方がお怒りになってるのが多いんですけど、その、まあ、言ってみれば女郎屋が出てくるわけで、女を売り買いしてるような、そんなけしからん場所の物語を延々見せるのか、けしからんぞ NHK って言って怒ってる人いるんですけど、これ歴史上本当にあったことですからね。で、それをね、その、まあ、さ、確かに今やっちゃいかんことだけど、当時はそれが、まあ、いいか悪いか別としてあったわけですよ。で、そこを描かないっていうのもちょっとおかしな話だと思いませんか？なので、私は今回のこのドラマ、なかなかやるなと思って、期待をしております。さあ、このベラボー第1話から、熱心にご覧になったという、木田上優子先生の、感想を伺ってみました。
いや、熱心ではないですよ。ただ、どういうのかなって言ってただけです。
なんか、胸を打ったとか、その、感動したとか。
いや、胸を打ったとかは、ちょっとまだ、ないですね。
こういじめられた幼い頃のツタジュをこう助けるその朝霧太夫ですよ。朝顔か、ごめんなさい、朝顔太夫ですよ。の優しいね話とかそういうのいかがですか。
まあね、
それとか
いや、だからまだ1回目だからよくわかんないんですよね。どういう方向性で持っていくのかとか。
もう見えてきたでしょう。だから、
いや、全然見えません。
ツタジュー、横山流星さん演じてるこのツタジューが、その、バイタリティだけで突き進んでいくわけですよ。で、この人はね。
だけん、わかんない。
何ですか？
良い方向に持っていこうとしてるわけでしょ、結局。
いや、だから、これはね。
みんなのために。
いや、違うんですよ。これはね、みんなのためにとかじゃなくて、これは、アキンドの物語なんですよね。商売でうまく立身出世していく話なんで。だからこれはね、もうほぼほぼね、どてないやつなんですよ。創意工夫で商売をうまくやっていくって話ですから。で、それで、例えば最初、ね、その、渡辺謙さん、田沼意次のところにうまい具合に、こう、滑り込んで中に屋敷に入ってって、で、ついでに頼み事をしようとする。ところが、あっさり跳ね返される。跳ね返されたけど、田沼意次はそこで重要なヒントを与えるわけですよ。で、それに気づいたツタジューが、これだということで、さあ次に起こすのは何かっていうと、まあ、女郎カタログを作るわけですよ。女郎番付を。その、いわゆる風俗専門誌を作り始めるわけです。今度、第2話から。で、それが大当たりしていくわけですよ。で、そこからどう、その、商売が転がっていくのか。で、さらには、その同時期、いろんな浮世絵師だとか、いろんなその、芸術がその花開く時期なんですけれど、その時に、そのいろんなライバルが出てくるんですよ。 で、その中でその自分がライバルと緊張関係を持ったり、あるいは友情が芽生えたりっていうところがあって、誰と誰がこういうふうに仲良くなってどうなるんだろうか。出てくるのが本当にその、まあ、江戸時代を彩ったきら星のごとく、だから今回も新しいキャストの中で、ね、三刀教伝だとかそういったところが出てきてるわけですよ。だからそういうのも含めてですね、これは面白くなりそうだなという、榎田信也も非常に大絶賛を
しています。え、サクセスストーリーってことですか？
そうですよ。
あ、そうです
よ。もう、最初から分かってんじゃない、うん、だって。江戸のメディア王になるんだよ、このツタ重が。ええ。で、ツタ重っていうのは、その、いわゆる出版、版元だから出版社を作るわけですね。出版社を。ね。で、他の出版社は、出版社を開く人はいっぱいでライバルが出てくるんだけど、それだとまた違うキャラクターを持ってて、あいつはセンスはないけども、その勘の良さだけは一流だとか言われてたりとか、いろんな、まあ、逸話が残ってるんですけど、そういうのを、まあ、うまく描いて、で、その、スタジュー、若いスタジューを、その、鍛えていく、いろんなベテラン、いろんな人たちが出てくるわけです。これから、里見光太郎さんだとか、ね、片岡愛之助さんだとか、いろんな人たちが出てきて、その、彼に、その、叱咤する人もいれば、いじめる人もいれば、で、こう、助ける人もいればっていう、多分そういう、物語になっていって、おそらくね、どてらいやつとか、半沢直樹とか、ああいうような経済ドラマのエッセンスも絶対ぶち込んでくるはずなんで、いろんな嫌なやつがいっぱい、もうすでに第1話でも嫌なやつがいっぱい、もう、横一列で出てきたでしょ、今回。その、吉原のさ、その、旦那衆がさ、ね、出てきて。
足立美とかそこら辺ですよね。
そうそうそう。あれがさ、もう、ボコボコにするわけじゃん、だって。
ああ、みんなよね。
ね。で、しかも、その、女郎が大変なのに何とかしてくださいって頼み込んでるのに、俺たちは棒八者だからって言うじゃないですか。棒八者っていうのは仁義礼智信っていう、そういう、人間として必要なものを全部捨てましたっていう人なんですよ。え、それを、その、八個の、ね、八賢伝の八ですよ。仁義礼智忠信皇帝。この八個を全部忘れてしまった悪いやつっていうのは、それが棒八者って言うんですけど、ちゃんと私たちは棒八者だからねっていうふうにちゃんと言ってるっていうところも、ちゃんとそこの描き方が、非常に面白くて、まあ、どうなるか、楽しみですね。それと、あと、石坂浩二さんの眉毛も気になりますけどもね。ものすげえ眉毛。
あとは、主人公役のその人は、師匠はどう思ってるんですか？
横山流星ですか？
俳優として。
いや、うまいですよ。さあ、前からうまいなと思ってましたよ。で、まあ、あれなんだっけ、あれなんだったっけな。
なんですか？
タイトル出てこねえ。TBS でやってた、遺体を、解剖するやつ。アンフェアじゃねえ、なんだっけ。
アンナチュラル。
アンナチュラルだ。アンナチュラルの時の横浜流星もよかったよね。
え、出てましたっけ？
葬儀屋。
ああ。
いつも霊柩車に乗ってきて黒眼鏡してたでしょ。
はいはいはいはい。葬儀屋さんね、うん。はいはいはい。
ああいうのありましたよね。で、まあ今回もだからキャストはかなり僕はいいキャストかなと思ってますけどね。まあ、非常に期待をしております、というところでございまして、続いては京都市左京区からいただきました33歳、自営業女性の方です。ラジオネームバリカタラーメン、
ありがとうございます。
初めて投稿します。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ初夢ですね、これね。この小切手用紙に好きな数字を書きなさいと言われる夢を見ました。どういう脈略でそういう夢が出てくる。まあいいや。で、すぐ、目覚めました。そうす。皆さんだったら、その小切手用紙に、いくらと書きますかというお便りです。どうですか、木田屋さん、小切手、この小切手に好きなだけ書きなさいって言われたら。
いや、好きなだけ書きなさいったらいっぱい書きますよ。
いや、だから、さ、中ってさ、中ってやっぱさ、はい、それ例えばね、1兆円とか書いたって現実的じゃないじゃ
ないですか。それ
はないですけど。ええ、まあ、じゃあ、いいねで言ってみてください。それで何に使うのか。1億。1億。はい、出ましたね、1億円。1億円何に使いますか？貯金とか、貯金とか言うのよ。
いや、旅行。
1億旅行って言ったって、あとは宇宙旅行行く
じゃない。いや、全部は使わないですよ。
うん。
丸々は使わないですよ。
まず旅行はどちらの方に伺います？
海外。
海外でいいですけど、どこでも、海外でも国内でもいいから、どこか場所を言ってくれ、場所を。
場所？
ええ。
場所だから、
ざっくりでいいんで、ざっくりで。
ナイアガラの滝。
落ちてしね、本当にも
だって今パッと思い出したのそれしかなかったんだ
から。ナイアガラの滝って、ね、ナイアガラの滝は国はどこですか？
国ちょっと分かんないですけど、あ、オーストラ、あ、分かんない。
これ引っかけだったんですけど、引っかけにもなんなかったですね。ナイアガラの滝はね、アメリカとカナダです。
あ、そんな2つもあったんですか？
だから、またいでんですよ。オーストではないです。
だから、何ですか、ああいう、ほら、
もうあんたはもう大分県の原尻の滝でよか、原尻の滝で東洋のナイアガラと言われとけ。
造作がすごいところがあるじゃないですか。
はい、
作った、ほら、なんて言うんですか、
なんですか、なんですけ、
はい、もう名前が出てこんけんわからんです。
いや、全然
なん、とにかく見栄えがいいとこ、
見栄えがいいとこ、そのナイアガラの、
あ、違う、そのナイアガラの他ですよ。だから、人が作ったもののほら、はい、建物があるじゃないですか、いろいろ。
人が作った、建物は人が作ってますよ、大体。人でないものが作った建物ってのはあるんですか、ね、
世界遺産みたいな感じの。
世界遺産みたいな感じ、世界遺産なんていっぱいあるんですよ。
そうそう、だからそういうところを巡ってみたいです。
何、こう、モン・サン・ミッシェルとか？
ああ、そんな感じ、そんな感じ。
分かって言ってんのかね、あんた、モン・サン・ミシェルとか。
うん、そんな感じ。
サグラダ・ファミリアとか。
ああ、そんな感じ、そんな感じ。
ああ、横浜駅とか。
あ、それは違う。
あ、そうですか。横浜駅もサグラダ・ファミリアに負けず劣らず、ずっと工事しっぱなしですよ。
あ、そうなんですか。
はい。場所も映ってるしね、じわじわじわじわ動いてるんだぜ、横浜駅って。
そうなんだ。
私はそうですね、いくらいただきましょうか。あんまりたくさんもらいたくないんですよ、面白くないから。例えばもう本当、ぶっちゃけ100万円とかね、150万円とかね、小刻みですけど、なんかそれぐらいだね、もらうとしたら。で、それを元手に増やして見せるっていう、なんかそういう感覚がありますね。だから、最初からそんな何億円と、1億円とか、なんとかってもらっちゃったら、それはもう商売、絶対俺成功させる自信あるもの。だから、そうじゃなくて、もうちょっと上級コースで行きたいなと思うから、やっぱり数百万の元手で、で、それを、でっかく増やすっていう、まあ、昔若い頃何回かそういうので、まあ、増やしましたからね。だから、やるならそういうことをやりたいなというふうに思います。もし、お聞きの中でお金持ちの方がいらっしゃいましたら、ね、それぐらいのものをポンと、無利子で出していただければありがたいなというふうに思いますけども。まあ、まあ、なかなかね、難しいものです。私でも一回小切手じゃないですけど、この紙に、好きなだけ書いてって言われたことありますよ、マジで。ある会社にの面接を受けたわけですよ。で、いきなり社長面接になりましたからね、その時ね。それで、私ちょっと外に出てますから、5分ぐらいあげますんで、この紙に好きな金額書いておいてください、それ月給ですね、それを書いておいて、ざっくりで結構ですから、じゃあ5分出てますからって言って、女性の社長さんでしたけどね、外にバンって出られて、ああ困ったなと、でまあ書きましたよ、ざっくりこうこれぐらいが相場だろうっていう。それで5分ぐらい経ったら、トントンとノックがして、あ、どうぞ、書きましたって言うから、書きました、これよろしいでしょうかって言って見て、はい、わかりました、採用ですって言われて、で採用になったんですけどね、4日目に辞めましたけど、その まあ、辞める理由は別にあるんですけど、社長さん素晴らしい人だったんですけどね、とんでもない、まあ、本当にね、私、そういうのでは、 運が悪い時があるんですよね。とんでもないところに遭遇する時があってですね、でただその時にも発動するのが榎田信右衛門さんの逃げ足の速さというやつで、もうためらわずに逃げるので、まあ何ですかね、ほぼほぼ無傷でこの年まで生きてきたということになりますけども、まあぜひこぎって、ね、書かせていただけるなら本当に常識の範疇で書かせていただきますんで、どうぞ、この IBME までお知らせをいただければありがたいなというふうに思っております。
一般庶民の人って小切手ってあんま見ないですよね。会社関係じゃないと。
商売やってたら見るよ普通に。例えば
商売ですか。
商売やってたらそんな大きくない商売でも、
例えばどういう商売ですか。
自転車屋さんとか、
自転車屋で小切手、
あるよあるよ全然。小切手とか
イメージがわかんないな。
だから商売で、例えば、個人から個人っていうのはあんまりないだろうけども。
でしょ？そうでしょ？個人から個人で、私はちょっと思ってたんで。
まあだから、個人が相手がさ、金持ちで当座預金持ってないとしょうがないじゃん。金持ちでなくてもいい
けど。だけど、そんなにさ、小切手っていう、なんか、あれがね、実感がわかんないですもんね。
ああ、そうなんだ。そうなんだね。
うん。一般庶民はですね。
僕は当座預金の口座持ってたよ。だから小切手持ってた
し。それは一部の人であって、ほぼほぼ持ってないですからね。
あれ、でもうちの親父も持ってたな。あれ、なんで親父当座預金持ってたんだろう。時々小切手で小遣いもらったりして。あと、そうか、でも一般の、お店とかだったら小切手よりは手形かな。うん。私は手形は使わない人間なので、手形で失敗してる人いっぱい見てるんで、私手形だけはちょっとお断りしますって、いつもお断りしてたんですけど。まあまあ、いろいろありますけどもね、まあ、こういう景気のいい話もいいかなと思っております。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
こちらは宮城県仙台市からいただきました。49歳主婦、ラジオネーム白松がもなか食べ放題。
ありがとうございます。
どこにでも出来の悪い首長さん、まあ、市長とか町長とか村長とかっていうね、知事とか、首長さんはいらっしゃるようで、今山火事で大変なアメリカロサンゼルスの市長さんに避難号号とのことです。住宅や学校を含む1万棟がすでに被害に遭っていて、これまでに少なくとも10人の方の死亡、亡くなったということが確認されていて、いや、これなんかもっとすげえ増えるって話らしいですけどね。で、18万人以上に避難命令という、まさしく大災害です。どうすんの一体ってことでいただきました。で、これ日刊スポーツが1月10日に伝えたところに、よりますとですね、このロサンゼルスの市長さんがですね、火事が発生した時に、実は、このロスにいなかったそうなんですよ。で、ガーナ、ガーナチョコでおなじみのガーナってアフリカの国がありますが、ガーナの大統領就任式に出席するため、その国外にいて不在だったってことが、まあ発覚していると。で、さらに、消火活動中の消防隊員からも、消火栓の水が枯渇、要するに水が出ない、悲鳴、キャー、上がっていることが報じられております。まあそういったことで、その火を消せずにいるということで、まあ被害が拡大し、ロサンゼルス史上最悪という山火事になっているんだということだそうです。で、有名なハリウッドの俳優さん、女優さんら、そういったセレブが多数お住まいになっている地域、これも軒並み燃えちまいまして、 まあ有名な俳優さん、本当に軒並みいろんな人の名前が載ってますね。トム・ハンクスさんとかアンソニー・ホプキンスさんとかマーク・ハミルさんとかいっぱい載ってますけど、そういった方々の住宅にも多数被害が出ている。ですからこういった方々は基本的にものすごい高額納税者じゃないですか。たくさん税金を納めてるわけですよ。そんだけ税金を納めてるのに、消防がまともに活動できないようなこのひどい姿勢、このロサンゼルス姿勢は何なんだよってことで、この役者さんたちみんなお怒りだそうで、それは当然そうでしょうね。で、まあ、この、市長さん、これなんですか、民主党の、まあ、方だそうですけれども、非常に、今バッシングの対象になっているということのようです。というのは、先ほどその火事が発生した時に国外にいたっていうのもそうですけれども、これ2024年から25年、だからこの、まあ、この1年間のそのロサンゼルス市の消防局の予算を7なんと1760万ドルも削減していたことが発覚したわけです。で、まあ、その消防の予算がないもんだから、多分おそらく機材の更新であるとか、修理であるとか、増強っていったことはもう一切できず、本当に、ほったらかしになっていたんだと思います。で、まあ、例えばですね、映画「Once Upon a Time in America」1984年の名作ですけども、これの俳優のジェームズ・ウズさんは、これSNS でこのように訴えていると、貯水池っていうのはその水を貯めるための池ですけど、この池に水を補給できてない。で、火災管理、火災をそのコントロールすることにも理解していない、などと綴って、その市の対応を非難しているそうです。で、さらに、サラ・フォスターさん、こちらも女優、有名な女優さんですけど、ロサンゼルスの住民は法外な税金を支払っているのに、州がこのような大規模な山火事に対処する準備が全くできてない。消火栓は空っぽで、植物は生い茂り、雑草は刈り取られていなかったということで、まあ、乾燥していることもあって、一気にその火が広がっていったって言ったことを言ってるんだと思います。まあ、ともかく、その消防局の予算を大幅に削減した、このロスの市長さんに対する批判というのは、まあ、おそらくものすごい、これから追及が続くんだろうな、というふうに思います。で、一応、他の報道によりますと、この燃えた住宅だとかのその瓦礫の撤去費用だとか、そういったものは、アメリカ連邦政府の方で負担するというふうにバイデン大統領が発表したということになっています。あと他にいろいろ細かいニュースで言うと、カナダから応援にやってきた、飛行艇がありまして、この飛行艇っていうのはどういうことかっていうと、海とか湖とか大きな川などに、着水をするわけです。その着水をした瞬間に一気にタンクに水を入れまして、そのまんま離水します。離水っていうのは離陸。陸から舞い上がるのが離陸で、水から舞い上がるのは離水になるわけですけど、そして、まあ、いわゆる飛行機でいうタッチ&ゴーみたいなんですね。そういった形で水をガーッとタンクに入れて、そのまま舞い上がって、で、その燃えているところの、その上空から、その雨を降らす。そして、その火を消すという、いわゆる消防飛行艇というやつなんですけど、これが、まあ、応援に来てたんですけど、なんか知らんけど、謎のドローンにぶつかられてですね、で、飛べなくなっちゃって、今、応急修理を急いでると、そういうようなニュースも入っております。まあ、なかなか日本で起きる山火事とはちょっと規模が違うなというふうに思いますけれど、どうですか、木田さん、この山火事のニュース、いろんなこう有名な方が被害に遭っているということも含めまして、どういうふうな感想を。
どれぐらいの、あれで、その、範囲が私ちょっとわかんないんですけど、
はい。
焼けた範囲。
うん。
で、結局その、有名なその俳優さんたちのお家っていうところだから、結構た、はい、高台というか、そういうイメージなんですけど、
はい、まあ、ざっくり言うと、水前寺、国分、泉、全部や燃えたって感じです。
泉、そんな大きいんですか？
はい、それぐらいの範囲が燃えたと、熊本以外の人、全然わからないと思いますけども、もう相当な広い範囲ですよ、人工衛星から見えるぐらいです。 はい、もう完全にこれ対価です。だってもう住宅や学校を含むおよそ1万棟が燃えたんですよ。だからもうほとんど
東京ドーム何個分とかよく表すじゃないですか。
あなた東京ドーム100個分とか言ってる意味わかる？
わかんないですけど。
わかんないなら聞くな。まあでも
いやほら
例えば、能登のね、能登のあの地震で朝市っていう地域が全部燃えちゃったじゃないですか、はい、あれも大概な広い地域が燃えたんですけど、あの日じゃないです。あれの多分20個分か30個分ぐらい燃えたんじゃないですか。だから相当な範囲ですよ。でもそうなるとなかなか消せないですよね。でその、さっきツイッターでたまたま見たんだけど、消防車からそのホースを引っ張れなくて、ホースがないのか何なのか分かんないけど、その消防士の元栓ひねって水を出して、で女物のあのハンドバッグに水を入れて、消防士がそれでバケツリレーみたいな感じで火元にあのぶっかけに行ってるっていう珍妙な絵を見たんだけど、あれ何なんだろうなと思ったけど、なんかともかくそれぐらい装備が追いついてないっていうかないんだろうね。でこれその軍隊とかそのどういう風になってんのか、前あのほらハワイでも大火事があったじゃないですか。であの時もね軍の動きがよくわからんのですよ。でまあこのやっぱりバイデン政権ってなんか何かはおかしいぜこの政権も。でこれトランプだったらどうしてんだろうってちょっと想像したりして、まあそこら辺はぜひあのミッドナイト前島の、松田さんのヨタヨタコーナーの方にで聞いていただきたいと思いますけどね。でひどい火事だなというふうに思います。対岸の火事という言い方もありますけども、これよそごとではないので、皆さんもぜひね気をつけていただきたいなというふうに思ったりするわけです。続いてこちらも災害ネタになりますが、兵庫県明石市からいただきました。55歳、大赤字会社代表取締役、ラジオネームズルムケサブロ
ー。ありがとうございます。
ズルムケサブローにしてはちょっと真面目ですね。というかこれはちょっとまともにきちんと読まないといけないなという。平成7年1月17日午前5時46分淡路島の北部を震源にした震度7を記録した阪神淡路大震災、6434人の方が亡くなり、負傷者は 43,792 人に達しました。震災から間もなく30年です。私の叔父は、神戸市長田区で亡くなりました。風化しつつある震災の記憶、よかったらトークしてくださいというところで、いつもだと、まあ、かなりこう、おふざけメールを送ってくれる、楽しいズルムケサブローなんですけども、これはもう本当そういう、ふざけたところは一切ないお便りをいただいております。どんなこと喋ろうかなと思ったんですけど、ちょっとね、この記事が非常に僕は、紹介したいなというふうに思ったんで、ちょっと記事を一本紹介させていただこうかなと。これは1月12日の産経新聞なんですけど、見出し、炎の中に息子がいる。震災で壁崩れたスタジオで、谷五郎さんが伝えた緊迫のラジオ中継というね、タイトルです。まあ、関西で有名な谷五郎さんというね、ラジオパーソナリティ大ベテランの方がいらっしゃるんですけども、その方の お話になるんですけどね。あの時のことは今でも鮮明に覚えています。平成7年1月17日の早朝、僕は午前6時半から始まる放送に備え、当時、神戸市須磨区にあったラジオ関西の打ち合わせ部屋で新聞各紙に目を通していました。すると、突然、大きな揺れが、四つん這いになっても倒れそうなほどの激震でした。物が散乱し、壁は崩れ、床は破れて、下の階が見えてる。怖いね。幸い、通信社のファックスは生きていて、大きな地震が起きたことは分かりましたが、神戸だけ震度が空欄になっている。何か神戸でとんでもないことが起きたらしいということだけは分かりました。当時ラジオパーソナリティとして丸い地球と谷五郎モーニングという朝の番組を担当していたそうですね。で一旦中断した放送が再開することになって、僕は通信社から送られてくる情報をひたすら読み上げました。やがて街へ出ていた ラジオカート、中継がつながり、スタッフは火災が発生している長田区の様子をリポートし始めました。スタッフは、被災者の男性に声をかけたそうです。で、男性の家は全焼している。で、家族の安否を尋ねると、息子が一人もう死んでると思うということだったね。え、痛々しいですね。息子さんはこの倒壊した建物の下敷きになって、男性は何とか助け出そうとしたんだけれど、火が迫ってきていて、まあ息子さんは親父逃げてくれと叫んだそうです。で、やり取りを聞いて、まあその一連のやり取りを聞いた谷さんは絶句したと。で、息子を火の中、炎の中に残し、見殺しにせざるを得なかった男性の無念はいかばかりかと。で、このやり取りを収めた放送の音源は、今もラジオ関西に保存されているそうです。で、ラジオ関西ではその後も震災に関する情報を発信し続け、この谷さん自身も現場リポートに出かけたと。で、ある時期から番組のテーマをボランティアに絞り、ボランティア村などに足を運んで、その活動の様子を取材したそうです。ボランティア関連の取材で忘れられないのは、役所の方が勝手なことをされては困ると話していたことです。すべてを管理したかったんでしょうね。でも、ボランティアとは、困った人たちの手助けをしたいという人たちが、それぞれの自由意志で被災地に入り、行政の支援の届かないところを埋めるものです。当時はまだ災害地ボランティアという概念がなかったので仕方のない面もありますが、行政がボランティアを管理したがる傾向は今でも残っているように思えます。これ大事なところですね。昨年の元日に起きた能登半島地震では、発生当初倒壊家屋が多く残っているため危険性が高いとして、被災地の自治体がボランティアに向けて、支援のお気持ちは大変ありがたいが現時点ではお控えいただきたいと呼びかけていました。災害支援は行政なら行政、ボランティアならボランティアで、それぞれに役割があります。ラジオというメディアに関わっている僕にできることは情報発信ですと谷さんおっしゃってるわけですね。で、30年前の震災時、僕はパーソナリティになってからまだ4年目でした。ラジオで情報を発信することは、リスナーから貴重な情報を提供していただき、それをまた発信するという経験を通して、ラジオというのはリスナーとの信頼関係で成り立っているメディアなんだということを明確に認識しました。当時の思いを胸に、これまでのラジオの仕事に責任と誇りを持って取り組んできましたが、これまでラジオの仕事に責任と誇りを持って取り組んできましたが、それは今後も変わりありませんということです。まあこういう、まあその場で体感なさった方でないとわからない貴重なメッセージがここに込められているというふうに思います。で、やっぱりこの中にそのちくりと、言ってますね。この、役所が勝手なことされたら困るって言ってきて、そのボランティアを牽制していたと。で、今もその風潮がどこかにあるんではないかという、問題提起なさってるわけです。まあ、私も、その今、九州にいるキラウェイクさんもそうですけども、我々は熊本大分大地震という、この神戸のこの、阪神淡路大震災と、地震の規模で言うと、マグニチュード 7.3 ということで、同じ、大きさ、同じエネルギーなんですけど、揺れ方に差がありました。で、そして被害にも差がありました。で、神戸では、その都市型の大火災が起きたわけです。で、熊本ではそういう都市型の火災は起きませんでした。で、もちろんその熊本の場合は前震そして本震という2回にわたってでかい地震が連続して起きるという非常に特異な地震でありまして、で、前震がまああって、でそのいわゆる余震というのはだんだん弱くなっていって、そして消えていく、フェードアウトしていくっていう感覚がどうしてもあったので、もう大丈夫だろうと思って、半分崩れかけた家だけど、まあこの家の中で安心して暮らしていきたいということで家に戻った人たちが本震でペシャンコになって大怪我なさったり命を失ったって人が出たりしたというのが熊本大分大地震のその特徴だったわけですけど、どうですかこの阪神、淡路大震災、これはですから1995年ですね。もう今から30年前ですけど、木田優子さんが、まあ、ね、木田さんの年齢からするとつい昨日のようなことだと思いますけど、いかがでしょうか。
いや、その、あ、やっぱ、なんですかね、阪神、淡路大震災の時は、やっぱほら、人ごとのように、やっぱ見てしまってたんですよね。
はい。
やっぱり、自分でね、体験したことではなくて、ニュースとかね、新聞とか、そういったもので知ったんですけども。
はい、まあ多分ね、今とちょっと状況が違うのは、その今だと例えばインターネットであるとか、
う
ん、
あ、そうです。
いろんなもので、そのリアルタイムにその情報が入ってくるし、で、映像もその皆さんスマホだとかで撮った映像だとかがバンバンバンバン
出てるからいっぱい、
ええ。で、このね、その30年前は、確かにその家庭用、個人用の8ミリビデオだとか、そういったものはだいぶ普及はしてきたけれど、まだそれでも数は限り、
ね、
限られていたし、それはその即時性というか、すぐにそれを報道に使うっていうシステムもまだ不完全だったわけですよ。で、神戸の取材拠点も相当なダメージを受けていて、当然その地元のその記者さんやカメラマンもなかなか身動きが取れなかったわけですよね。で、そこにその大阪とか、あるいはその周辺のいろんなとこから応援のそのメディア陣が入ってきて、で、ようやくまあ二日目とか三日目ぐらいから取材体制がどんどんどんどん強化されていって、で、とんでもないことだったっていうことがだんだんだんだん分かってくるわけですよ。だから、その、この1月17日の午前5時、46分、私この時はもう起きてたんですよね。で、ちょうど熊本のある広告代理店に無理やり勤めろって言われて勤めてた時になってで勤めていた時でで、ですぐに今度6時ぐらいから断片的な情報が入り始めたわけですよ。その神戸というか関西地方でかなり大きな地震が発生しているということは分かったけど、最初は神戸の地震計が壊れていて、神戸の震度が出なかったんですね。先ほどお便り、この、お便りっていうか、谷さんのメッセージの中にも込められてますけど、だからピンとこなかったですね。で、そのうち7時、8時ぐらいかな、になってきて、だんだんだんだんその夜が明けて、空撮の映像が入ってきて、で、火災が発生してて、その煙がもう高く立ち上っているっていう映像を見て、これはえらいことになったなと思いながら、後ろ髪引かれる思いで、会社に行って、で、会社でもなんかざわざわざわざわしてて、で、まあ、メディア系というか、まあ、広告代理店だから、その、関西とも取引があったりするので、情報を集めようっつんで、テレビを、引っ張り出して、で、つけて見てて、みんなもだから仕事は手がつかない状態で、で早く家帰りたいなと思って、もうともかく5時になって、定時になったらすぐ帰ろうと思って飛んで帰って、それでいろいろと、その、あの時は、まだ FMC は、インターネットラジオになる前ですから、直前ですよね、ちょうど、その前段階の、パソコン通信草の根ネットを開局してすぐなんですよ。その時にうちが作ったパソ通のそのネットがなんか知らないけどものすごい人気があって、あっという間に400人ぐらいのユーザーが登録して、でその中に関西の人も何人もいてね、でその人たちのその安否が気になってしょうがなくて、そしたらやっぱり何人かからかその情報が入ってくるようになって、まあ生きてると、ええ、でも家はひっちゃかめっちゃかですとかって、そういういろんな情報が入ってきて、まあ大変なことだなというふうに思ったですよ。でまああれから本当にだから30年って気がしないんだよね。なんかついこの間のような気がするし、でそれと私は神戸にある人と防災未来館っていうまあそういう記念館があって、木村さんは行ったことあるよね。
ああ、そうですね。あります。
ねえ。お連れしたと思うんですけど、あそこには私は、だから、その、まあ、あなたとかいろんな人を、東京から来る仲間とかね、熊本から来る皆さんとかをご案内することが多いので、私もう、なんだかんだで6、7回行ってんですよ。で、ねえ、毎月17日かな？入館料無料になるんだ、あそこは。で、まあ、 あそこでその毎回いろんな展示物を見ながら、その神戸の震災のそのいろんな爪痕であるとかそういったものを学んでいるわけですけど、もちろんそれだけじゃなくて、周りにはその神戸市だけではなくて、例えば西宮市であるとか、そういった周辺の市町村でも相当でかい被害が出てて、で、こちら大阪市でも局所的にものすごいでかい被害がやっぱり出てるんですね。だからそういったことのその神戸だけじゃないんだっていうことも含めて、やっぱりそういう知識っていうのをこう得て、まあ、私個人としてはいろんな情報をこう学ばせてもらってるんですけど、まあ、この内陸部のこの地震、この、まあ、一つちょっとこれ気になることっていうかね、1月の6日かなんかだったかな、共同通信だったと思うんですけど、この阪神淡路大震災を起こしたこの地震のメカニズムが分かったっていうスクープ記事が出たんですよ。で、なんだこれはと思ってこの記事は何なのと思って、でそこに書かれていることは、マントル対流から立ち上っている、そのボワボワって上がってくる地下水があるわけです。その地下水が出てきて、その溢れ出ている場所が有馬温泉という温泉であって、で有馬温泉のお湯はその雨水が地下に染み込んだ状態で、それが地熱によってマグマとかそういう地熱によって温められて温泉となって湧き出ているという通常の温泉と違って、あれはフィリピンのあたりで地面に深く染み込んでいった海水が、それやがてマントル対流の中に溶け込んでいって、それが日本列島の深く奥深いところまで染み込んで沈み込んでいく。そこからなぜかわからないけど、ポコッとその水だけが湧いて出てきたものが、岩盤を打ち割った状態でそこに水が流れる道を作っていって、上昇してきて湧いてるものだということが、今から、まあ、7、8年前に分かってきたんですよ。で、で、それのことかと思って。で、実はですね、これ昨年の9月に、筑波大学だとかの研究チームが、地下で洪水が起きてたっていうことを発見したんですね。大洪水が地下で起きてた。それは何かっていうと、マントル対流とかそういったところ、まあ、奥深いとこから、湧き出ているその水、まあ温泉水と言っていいと思いますけど、これが、一気に大規模にボコンと湧いてきたそうなんですよ。で、それが、その岩盤を一気にぶち破ったと。で、そのせいで、耐えられなくなったその上にある岩盤が、バキバキバキっと割れて、その断層を発生させて、この地震を発生させたというのが、そのメカニズムであるというのは、去年の9月なんですよ、それ出てたの。私はそれ、まあ私、曲がりなりにも火山学会の一員ですから、それ知ってたんですけど、そのことだったんですよ。それをね、今ね、共同通信ともあろうところが、半年も経ってですよ、今頃やってるんですよ。これ日本のメディアのね、本当にお寒いところでね、本当だったら去年の9月にそれ報じるべきなのに、それ、なんで半年も寝かしてたんだ。しかもスクープでも何でもねえべっていう。だからまあ、本当日本のメディアっていうのは、この地震とか火山とかそういったものに対する本当に脆弱性、これちょっと恐るべきものでね、これはちょっと追求していかなきゃいけないな、なんてことも思っていたりするわけです。まあ、30周年ということになりますね。この阪神淡路大震災、私もこの淡路島の北谷町にあります、その、震源の、まあ、その本当最初にぶち割れた断層、これが保存してあるわけですけど、2回ほど行っております。1回目は2019年に大阪に出てきてすぐに連れてってもらったんで、見せてもらって、で、2回目はあれいつだったっけな、去年だったかな、一昨年だったかな、前島くんを、案内して、まあ、案内だって運転するのは彼だけど、まあ、彼に、断層というものがどういうものなのか、生で見せたいと思ったんで連れてったことがあるんですけど、そういうような、いわゆる震災遺構というものがありますんで、そういうのぜひね、皆さんご覧になっていただきたいなと思いますね。で、あと、 西宮の方なんか行きますと、山っていうか丘の上に、水道の、貯水池みたいなのがあったんですけど、それがその揺れで一気に崩れたんですよ。でその水がそのいわゆる土砂崩れを発生させて、その下のところ の、 あの坂道っていいますか、斜面にあった、家屋を一気にその飲み込んでいって大勢の命を奪ったという場所もあります。でそういったところにもその震災以降、そしてその、記念館というものが作られています。ですからそういうようなもの各地にありますんで、ぜひ皆さんも機会があれば足を運んでいただきたいと思いますね。でまあ、あるいはそのこれから来るかもしれないと言われている南海トラフの大地震、そして津波、これに関してもいろんなあの記念館があります。大阪の阿波座っていうところに、津波高潮センターだっけな、っていうところがあって、そこに行くと本当にリアルなその津波が襲ってくる、そのいわゆるビジョンっていうやつですかね、その自分でその津波というものを体感することができるような、そういう施設がありますとか、和歌山にもありますね。浜口五郎さんの記念館があります。そういったのはありますんで、どうぞ皆さん、いろいろと、いろんなところに行っていただきたいなと思います。というところで、一旦 CM に行きまして、この後は、もう困ったもんだなという、JOCX-TV、今はデジタルがついてるか、それの話をちょっとやってみたいなと思います。一旦 CM です。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化。週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説。右翼敵屋のデータも網羅。血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介。有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に。週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
出んの本当？
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして、納豆は近づいてきます。
世界のファッション、タマキン。
パラキルでございます。今週のテーマはどうするの？フジテレビ。なんかね、なんかほんとがっくりですね、フジテレビ。別に私フジテレビの OB じゃないですから別にいいんですけど、フジテレビの関連会社にいただけなんですけど、ただ職場はフジテレビだったんですよね。で、ただ、一つ、言えることは、一つ、まあ、安堵できることは、今のフジテレビの現場知らないんです、私は。その、お台場の。で、私がいた時っていうのは、新宿の川田町ってところにあったフジテレビなんですね。もう今はそこは、マンションに、高層マンションが建ってまして、もう何にももう面影は残ってないです。で、その頃は、最寄り駅は地下鉄の都営新宿線の明けぼの橋っていう駅が最寄り駅で、で、明けぼの橋からフジテレビに通ってる社員さんですとか、いろんな人たちが、まあ、ぞろぞろ歩いてたりするんですね。で、途中の商店街があってですね、で、そこはもうフジテレビ通りというのがあってですね、で、もうあっちこっちにフジテレビ目玉のマーク、目玉のマークというのがあるぐらいの賑やかな感じで、で、本当にフジテレビっていうのはその庶民の生活と密接にこう密着してたっていうかね、本当にいろんな活気のあるその人々の表情だとかが、そこを抜けていく先に放送局、スタジオがあるっていう、そういうような、まあ、ところだったんですよ。で、これが、お台場に移るということになって。で、まあ、フジテレビというのは、1980年代にボロ儲けするわけですよ。 それまでその東京の放送局というのは、3強1弱1番街と言われておりました。3強1弱1番街。3強っていうのは3つの強いって書くね、3強。胃腸薬じゃないですよ。で、この3強は何かというと、フジテレビ、TBS、日本テレビということです。はい。まあ、その順番で、その強い順番で言えば、そうだな、6、4、8だな。で、まあ、要するに TBS、日テレ、フジテレビって感じですかね。これがその、まあ、トップ3。で、第4位に NET。NET っていうのは日本エデュケーショナルテレビジョン、日本教育テレビ、現在のテレビ朝日です。10チャンネル。で、番外1とされてたのが、東京12チャンネルという放送局。現在のテレビ東京です。はい。で、それが、ちょうどオイルショックを迎えます。1970年代前半です。景気が一気に悪くなります。で、その頃から、2強2弱1番が1と言われるようになりました。2強ってのは TBS と日テレ6と4、そして2弱これはフジテレビと NET、 まあテレビ朝日ですから8と10で、1番が1は東京12チャンネル12ということです。で、今度それがその80年代に入り、突然フジテレビが覚醒するわけです。で、フジテレビがドーンと抜けていくわけですね。そうするとどうなったかというと、まあ通常三強って言い方になりました。また、ええ、でもね、レベルで言えば一強二中一弱一番が一みたいなんですね。ですからフジテレビだけが一人勝ちで、TBS と日テレがその後追っかける。で、テレビ朝日にもその時名前変わってますけど、テレビ朝日はやっぱりドンケツを走ってる。で、相変わらず東京12チャンネルは、ちょうどそのあたりで名前を東京12チャンネルからテレビ東京に改める頃合いですけど、まだ相変わらずドンケツです。っていう状況だったんですね。で、それが今どうかというと、これとんでもないですよね。三強一弱、いや、四強一弱だな。ということは、TBS、日本テレビ、テレビ朝日、テレビ東京が四強なんですよ。で、一弱がフジテレビですね。一番弱くなっちゃった。で、これはもう本当に情けない話にならないわけですけど、で、まあ、それはそれでね、その、やっぱ浮き沈みってのはありますからね、それはしょうがないなと思うところありますし、ただまあもちろん、ここはこうすべきなんじゃねえのとかと思うところはありますけれど、ただ、今回の、その、元スマップ、中居正広さんの、これはがっくりだね。こんなんでケチがつくのかと思うと、その、いや、まだ、フジテレビが関与してるっていう確証は中んべえのきだっていうようなことは言うかもしれないけど、いや、世の中はそれは許さんよ。で、何らかの形で噛んでるのはもう間違いないんでね。何人かおるよ、犯人が。で、これは、で、それをね、その、フジテレビの今、社長さんは、港さんって言って、まあ、トンネルズの皆さんのおかげでしたとかって、そういう、いわゆる、石田軍団の中の一人ですよ、もともと。例えば、オールナイトフジだとか、夕焼けニャンニャンとか、ああいうのもやってた人ですからね。で、まあ、生え抜きの人ですが、まあ、ともかく、まあ、フジテレビ、そして、中居氏を守ると、宣言をなさったようなので、これはちょっとこの隠蔽っていうのはまずいことになるんじゃないかなというような気がしてならんのですよ。特に今私もね、ある政党のセクハラ問題というのがあって、これに関しては非常に私らも強くそれを抗議し続けてきているわけですけれども、党としてはそれを極力なかったことに隠蔽しようという、明らかに隠蔽体質でずっと進んでるわけですが、それがもう間もなく、ね、 世にさらされるわけですよ。まあ、詳しくは1月20日の、情報解禁日をお待ちいただきたいんですけどね。で、まあ、フジテレビも、どうかな。まあ、木南さん、今今回のその、なんか、この荒ましっていうか何が起きたかっていうのは、なんかこう知ってる部分ではどういうふうに見てますか？
いや、でも、以前から、だって、ああいう、何でしたっけ、なんだっけ、中絶させた、ま、元カノかどうか知らんけど、そういう声とかも上がってるでしょ、中居君のやり取り、電話のやり取りとか。
はい、いや、それはね、まあ、例えばね、中居氏がどういう、はい、その女性関係があって、どうしてたっていう、はい、まあ、それはまあ言ってみれば、芸能人のスキャンダルじゃないですか、これはね。
はい、
ええ、今言いたいのは、それはどうでもよくていいよ。どうでもいいわけじゃないけど、
まあ。今のことですか？
うん。だから、その、フジテレビっていうのに関係してる。
フジテレビ、フジテレビはもう、いや、でも、あれだけいろいろネット上でも言われてて、
うん、
やっぱ一言、なんか、記者会見かなんか知らんけど、会社としてはこういう方向ですと、ちゃんと、上の人が出てこないと、ダメでしょ。
でもね、これね、ダメージでかいよ。これ。
いや、だってもう、
いや、これね、
ないじゃないですか。
いや、っていうか、もうなかったことの一点張りで突っ走るしかないと思ってんじゃないの？で、これが。
もう、アウトでしょうね。
いや、もうアウトだと俺は思ってんだけどね。で、例えば、それをフジテレビの社員であるプロデューサー様が、その、中居、うん、正弘氏を囲むお食事会をセッティングします、で皆さん来てねって言って、結局みんなドタキャンした、で来たのはその女子アナ一人、今、ね、週刊文春にしても何にしても、タレントの X さんっていうふうに言ってますけれど、どう見ても他のメディアではもう明らかに渡辺アナウンサーだってことはもう出てるわけですよね、元アナウンサーですね。でまあ、その時期的にもその PTSD を発症したとかいろんなことが伝えられていて、まあ彼女であることはほぼほぼ間違いないだろうと。でさらにいろんな情報がその出てて、そのフジテレビの、ベテラン女子アナの佐々木アナだとかが、まあ絡んでいて、佐々木アナにその自分のその被害を訴えて、相談をしたけれど、まあ簡単な言葉で言えば握りつぶしてしまったようだと、そういうのが報じられていて、で佐々木アナの兄なのかな、兄弟が、フジテレビのプロデューサーかなんかやってると。でね、これね、何を思ったかというと、よく政治家絡みのそういうハレンチなスキャンダルって時々あるわけですよね。でそのレベルに達してきたなっていうふうに思ってて、なんかフジテレビっていうところで働いてる者どもが、なんか上流階級、その、まあ、日本の政治家とか、あるいはその、大企業の経営者の家族であるとか、そういった人たちが、まあ、の土地狂ったやつらと変わらぬ人種になってきてるなっていう気がしていて、自分たちは特権階級だって、それでなんとかそれで逃げ切ることもできるんだっていう、なんかね、それが見え隠れしてるんですよ。というのは、フジテレビの中に、これはもう、ご存知の方多いと思いますけど、フジテレビが突出してですね、政治家やスポーツ選手や芸能人のご子息だとかが、もう、いわゆるコネ入社でものすごい数が入ってるんですよ。で、その、フジテレビもそうだし、日本放送なんかもそうなんですけど、入社してしばらく経つと、保護者を呼ぶんですよ。息子さん、娘さんの働きっぷりをぜひご覧になってくださいっていう、そういうイベントがあるんですよ。でね、そういう時にさ、すごい人たちが来るのよ。もうなんかオールスターになってくるわけ。昔はそんなことなかったぜ。昔ね、俺が若い頃だけと、有名な話ですけど、ある有名な俳優の息子が日本放送の社員になったんですよ。で、ディレクターになったんですよ。今はもう辞めてフリーランスのディレクターになってますけど、で、 そのいつもの毎年行われてるその府警参観が行われて、そこに一人の超有名俳優が来ちゃったわけですよ。で、日本放送がひっくり返るぐらい驚いた。なぜかというと、その人物の息子であることを会社が知らなかったんですよ。誰だか知ってます？知らないか。
わかんないです。
もうお亡くなりになってけども、日本国民のほとんどが知っている有名俳優。うん、ギネスに載ってる人です。
ギネス？
ええ。最も多くの映画で同じ役で主演を張った俳優さんです。
同じ役？あれですか？男はつらいよですか？
はい。だから。
渥美清ですか？
そうです。渥美清さんの息子さんがね、あの人確か本名が田所さんって言ったかな。で、その、要するに息子は田所で入ってるわけですよ。で、お父さんの名前も田所康夫とかなんとかって名前で出してるから、ふーんで終わってたわけですよ。それで、その、参観日に、その、渥美清さんがスーツ着て現れちゃったわけですよ。それで大騒ぎになって、で、すいませんけど、渥美清さんにちょっと一言インタビューをって言って、マイク向けたらしいんだけど、その時に、田所で良ければお答えしますが、渥美清で、お答えしなきゃいけないんであれば、松竹を通していただかないと困りますって、それで突っぱねて断って、インタビューせずに帰ったっていう有名なエピソードがあるんですよね。で、まあ、それぐらいこう、ある程度しっかりした、その親子関係って言っていいのかな、その、あんまりその、親の、七光というものをこう前に出さない人であればいいんだけど、今出すんだね。もうこの人は誰の息子でとか誰の娘でっていうのがあって、だからそういうのばっかりが増えてくると、これはまずいことなんじゃねえかなというふうに私は思っていて、それを最初に思い始めたのが20年ぐらい前ですかね。で、まあもうちょっとこれこう、もう会社の構造的にもうまずいことになってきたなっていうふうに私は思っていて、その証拠に2000年代入ってからのその社用っぷりっていうか、わあ、特にその、そうですね、1997年でしたっけね、そのお台場に移ったのは。お台場に移ってからしばらくはまだいろんなものを大ヒットする。例えば、映画で言えば、映画やテレビドラマで言えば、それこそ踊る大捜査線シリーズであるとか、いろんなものをこうヒットさせていったけれど、でも2010年ぐらいを境にして一気に落ちていった。で、そしてまあその直前のライブドア事件とかいろんなことがあって、がもう本当にほころびが出てくるようになったなというふうに思っておりまして、で、これはもうダメかもね。
そのダメかもねっていうのは何ですか、倒産するとかそっちまで陥るってことですか？
うん、いや、これがね、その、もう、要するにいろんなものが露見してしまって言い逃れができなくなったとするじゃないですか、例えば。で、確かに社員が絡んでいて、そういう女性を有名タレントに上納するシステムがあったんだなんてことがはっきりしたとするじゃないですか。そうすると、フジテレビに出してるスポンサーのほとんどが全部引っ込めるはずですから。
いなくなります
ね。はい。で、これはもう大変なことになりますね。で、うん、で、それに、今度、フジテレビの周りにはいろんな子会社があって、ぶら下がってるわけですよ。うん、で、そこに発注するのも、まあ、絞っていくでしょ。大量のリストラが始まりますよね。で、ところが、フジテレビっていうのは、組合が強いんですよ。ええ。で、フジテレビとか日本放送とか、いくつかの、まあ、組合が入ってるんですよね。で、昔私も入ってましたから。で、そこのね、大変ですよ、クビにするの、リストラは。で、どうするの？まあ、でも、早期退職をこの間呼びかけた時に、でも、優秀な奴らから先に辞めてってんだよな、あれ。それもあるよな。まあ、ともかく、まあ、本当に残念な状況になりつつあるなというふうに思ってます。今フジテレビでなんか楽しみにしてる番組ってありますか？
ほぼほぼないですね。バラエティとかはあんまりそんな見ないし、
はい、
唯一見るのはドラマ まあ、テレビ、あの、リアルタイムではないですけど、あの、はい、ネットでほら、あの、1週間ぐらい。
だから TVer とかでしょ？
あ、そうです、そうです。
でも俺、それも見ないんだよね。もう、フジテレビのドラマすら見ないよね。
だからもう、うん、あの、テレビの時代、なんか、今はもうネットでもう、ね、なんでも、もう移行していくから、やっぱテレビは、民放とかは、やっぱ伝っていくのかなと思います
けど、例えばフジテレビ系列で流れてて、あのこのドラマ面白いなと思って見たら、それはフジテレビじゃなくてカンテレだったりするわけですよ。
ああ、そうね、カンテレが多いですね。ああ、確かに。
だからね、なんかちょっとこれはえらいことになってるなというような気がします。まあ、もういろいろご意見があるでしょうけども、なんかこのフジテレビに関するご意見がもしあればどうぞあのお便りいただきたいと思います。あの、私なりにお答えできるものがあればいろんなことを答えていきたいと思ってますんで、どうぞお気軽にお寄せください。
もうそういう風習はあったってことですよね。わかんないですけど、まだはっきりとは。
やっぱね、俺はね、あの、まあ一つ象徴としてやっぱりお台場に行ったのが間違いだったと思ってます。
うーん、
はい、やっぱね、あそこ川田町にずっと居続ければよかったんですよ。確かにね、川田町のあの場所っていうのは、その、まあ、手狭っていう言葉で言えば手狭だったんですよ。で、でも、あの、同じ場所に作り変えるっていうか、その、でかいビルを建ててそこをその、あの、局舎にするってことは不可能ではなかったんですね。ところがね、なんであれ、フジテレビがお台場に移ったかっていうと、実は、お台場のあの埋め立てだとか、それでその土地ができて、それを、その、あれ持ち主は東京都だったと思うんですけど、東京都が、その安く売りますよっていうことを、まあ、フジテレビに、まあ、その、声かけてきたわけですよ。で、あそこのお台場の土地、実は相当な破格の値段で手に入れてるんです。なんとですね、わずか140億円で、あの広大な敷地を買っちゃってるんです、フジテレビ。で、そこにあの、有名な銀色に輝くボールみたいなところがついてるあの謎のビルディングを建てて、で、その近くにまた湾岸スタジオってでかいの建てて、で、まあ、あの、やってんですけど、ただ、やっぱりね、アクセスが良くないのと、それと、その人の生活圏じゃないので、生活と密着してないっていうのが一つあってね、なんかね、あの、お台場に移ってから社員の人種っていうか顔ぶれも変わっていったなっていうのがあるし、それと、イメージ区も、その、例えば三輪明宏さんが、その新局舎、お台場の新局舎の、その、なんか内覧会かなんかご覧になったそうで、で、その時の、あの、感想として、その社長に向かって、あなたこのままだと、このままでは人が死ぬわよって言って、ともかくこのカーペットの色を変えなさいって言ったっていうのは有名な話なんですけど、で、本当にカーペットの色を変えたそうだけど、でも、まあ、実際、もうね、あの、何人か亡くなってますしね、で、あの、正確な人数は私も把握してないんですけども、少なくとも一人あそこで自死なさってますから、トイレでね。で、なんかね、なんかあると思うんだな。でもそれはもうどうしようもないのかな、と、まあ、ということで、まあ、今度あの、私も東京に行く、あの、機会が増えるはずなので、フジテレビにも多分足を運ぶ機会が出てくると思っておりますんで、ついに、えのきだしんえもんがお台場に足を踏み入れるという、そういうことも考えられると思います。その時はまた。
ジャニーズの問題と同じようにですよ。
はい。
なんか、これからいろいろ出てきそうですよね、またこれをきっかけに。
出るよ、多分。出るよ、これだけじゃないと思うよ。
だからこそ、
それある程度把握してるもんだから、これも逃げるしかないと思ってんじゃないかなと思って。うんうん、これが、これ一件だったら誰かにその、まあ、トカゲの尻尾切りじゃないけども、責任を負わせて、うん、ね、2、3人首にしてっていうことで収まるように持ってくと思うんだよね、普通。
それをいろんなとこからね、やっぱ。
これは結構、いろんなその人間が絡んでて、やばいことになってんじゃないかなという気がしております。うん、さあ、どうでしょうか。ということで、どうするのフジテレビ、どうなんでしょうね。ということで、皆さんのご意見募集しております。よろしくお願いします。一旦 CM に行きたいと思います。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
隣の芝生は青いということわざのように、隣の芝生は青いということわざのように他人の境遇は羨ましく見えるものです。これは現代に限ったことではなく、江戸時代には魚三層梅、呉服五層梅、花八層梅、薬九層梅、百姓百層梅、坊主丸儲けという語呂合わせがありました。意味としては、まずこの魚三層梅というのは、魚屋は元手の三倍儲かる、呉服五層梅は呉服屋は元手の五倍儲かる、花八層梅は花屋は8倍で、薬九層梅、薬屋は9倍といった具合に、原価に対して売価売り値が高くよく儲かる職業を並べていると。で、これを魚の差を数字の3、呉服の5といった具合に韻を踏んだ言葉遊びの要素が強く、実際の利益を表しているわけではないと思いますけど、まあでもまあそういった感じで儲かるんだというふうに思われていたと。で、坊主丸儲けというのも、当時お寺の維持管理費や雇ったお坊さんの衣食住の面倒は お寺の檀家さんが負担していたと。だからお坊さんは寺の運営に元手がかからなかったため坊主丸儲けと表現されており、こちらも丸い、まあ頭のその頭髪のことを丸坊主と呼ぶことから、丸儲けの丸にかけた語呂合わせだということです。まあ、現在は宗教法人の運営などがあるため、お坊さんも丸儲けというわけにはいきませんし、その他の職業も実際は楽して儲かるものではないことは容易に想像できますので、隣の芝生はそんなに青くはないということは肝に銘じておきたいものですということです。でも薬が儲かんのは確かなんですよね。これがね、まあ確かにその、例えばですよ、なんか、そうですね。まあ、すごい強引な例えをしますけど、食塩があったとするじゃないですか。塩。塩があって、塩って安いさね。で、これがね、薬効があるんだと。何かしら。で、その、薬として売るじゃないですか。中身は塩化ナトリウムなんですけど、これを精製塩化ナトリウム、であると。で、日本薬局法に基づいたなんとかだって。で、そうすると、例えば、その、わずか 0.1 グラムぐらいのものが、いきなり100円ぐらいになるわけですよね。で、薬ということになると。おそらく、食塩だったら、1円にも満たないわけですよ。で、そういうことがまかり通る世界と、まあ、例えとしては強引ですけど、でもそういうような、塩でなくて、これが、例えば、ハーブの類であるとか、スパイスの類だとかを使えば、それを生薬と言って、その、まあ、漢方薬のような、処方にして出すことだって、まあ、不可能ではないわけですよね。で、だからそういったもので本当に儲かるという薬屋っていうのは儲かんなっていう話なんかよくしてたわけですけど、まあ、木田さんもかなりいろいろと、手広くやってて、最近はお米もなんか作って売ってるようですけど、いかがですか？
いや、だから結構、まあそうね、薬、いや、隣の芝生は、
はい。
っていうやつですよ。
はい。
食べてるものはそう感じちゃいますね、私。
食べてるもの？それどういうことですか？
例えば自分が今、どっかのお店で行って、
はい。
食べてたりして、隣の席の人が、なんか頼んだものが、
はい。
めっちゃ美味しそうに見えるとかは、よくあるんです ます。
で、あれでしょ、その隣の人のところ、こう、胸ぐらつかんで、おい、ちょっとこの皿
は
お前
に。それはないです。それはないです。
うまそうやの。
頼んだりもしますけど。
一口もらおうか。あ、もらうぜ。つって皿ごと持っていくわけですよね。まあ。
そんなことないですか。他に、だってそんなになんか思うことない。
いや、例えば、その、隣のテーブルで食べてる方とか、お隣カウンターで隣で食べてる方が、その、何の料理なんだろうって思うときありますよ、その、あの、
うん、なんか美味しそうに見えたりしない
です。いや、まあまあ、どれも美味しそうなんだろうけれど、これ何の料理なんだろう、何を使ってこういう料理ができたのかと不思議だなと思う時があって、でそこから今度メニューを見て逆算していくわけですよ。多分これに違いない、
これかなとか、頭を使うだ
け、うん、そうするとその材料が大体わかるんで、あ、なるほど、そういうような味付けのものだなと、でそういう風にして盛り付けてるの面白いねと、そうなったら食べてみようかなと思ったら、まあ、その自分の、その、お財布の、中身との、まあ、相談にもなりますけれど、まあ、大丈夫だなと思うときは、あ、すいません、うん、この、なんとかって、これをお願いします。ちょっと隣で食べてる人が、あ、こいつも頼むのかって顔したりして、で、そこで目が合ったりすると、いや、あんま、美味しそうなんでね、これでしょ、このメニューでしょ、いや、うん、だからちょっと私も頼んじゃいましたとかって、そこでこう、会話が生まれたりするわけですよ。まあ、まあ、めったにはないですけどね、そういうことは。でもまあ、でもな、隣の人が何食ってんだろうというのは確かにありますけど。
ね、ありますよね。
まあ、まあ、よほどでない限りは欲しいとまでは思わないな、でも。
欲しいとまではないけど、身近に感じるのはそれぐらいかなと思って、よく。
あんまり俺、なんか人を羨ましいと思うことがないんだよね。ほんまに、なんか そういった意味で言うと、あまり欲がない人なんだな、自分で。だからなんか、物を買いたいなとか。
羨ましいっていうか、うん、容量がいい人は羨ま、なんていうんですかね。
うん。
まあね。
まあ、私大体容量はいいですけどね。
あ、そっかそっか。じゃあ大丈夫か。
うん。まあまあ、人の何かを見て欲しいなと思うこと。いや、てかなんか、料理でも逆に言うと、せや、これだったら自分で作れるなとか思ったら、それどういう風に作ってんだろうとかって思って、想像して、それを覚えて帰って家で早速作るとかってことはあるけど、まあ、うん。
な
んだろう、なんだろう、こう、人が持ってて欲しいなと思うこともあんまりないんだよな。人が持ってるとね、人が持ってるものって逆に欲しくないんですよ、私。
うん、わかる。同じものは
言
わないですもん
ね。はい、で、例えば、機材とかでも、まあ、もちろん、それがすごい性能が、私が求めてるものと同じで、これがぴったりだってなったら、誰が使ってようが何だろうが欲しいなと思うことはありますけど、それはまあ、性能次第であって、誰が使ってるから欲しいってわけじゃないですよね。例えば、ほら、あのアーティストが使ってるこのギターの、エレキギターのこのモデルが欲しいとかって思う人ってたまにいるじゃないですか。で、あんまないんだよね、そういうのってね。だから、あの人が使ってるものを同じもの使うっていうのは逆に恥ずかしいって、こっぱずかしいっていうのがあって、だから、隣の芝生青くていいですねって思うぐらいかな。まあ、そんな、こんなですかね。で、今、ともかくそれどころじゃないですからね、うちはね。隣の芝生なんか眺めて、あ、いいなとか思ってたら
もう。暇はない
です。そんな暇ないですよ。自分、ともかく突っ走らなければならないので。まあ、今日のこの放送が今、これ1月12日日曜日の放送となりますが、来週ですよね。1月の20日、月曜日です。月曜日が情報解禁日と設定されておりまして、東京のとある出版社編集部より20日をもって情報解禁せよという、まあ、私生きております。で、まあ、これは何の話かというと、私が書きました、その、レポート記事が、ある月刊誌に載るわけです。で、これがですね、ついに、完成版のギャラが上がりました。昨日、これ、昨日って、まあ、これ収録してるの11日ですから、10日金曜日の、夜に、届きました。はい。当初10ページだったんですけど、文字数ちょっと、割愛したんですよ。10行ぐらいカットしたんですよ。カットしたにもかかわらず、11ページになっちゃいました。1ページ増えてます。 これ写真が増えたからなんですけど、私が送った写真が全部使われちゃってて、これ全部使わなくていいのになと思いながら全部使われております。で、11ページ、で、しかも、その10行分ぐらいカットしたんですけど、そのカットした理由は何かというと、その編集部のその担当の方のお話をそのままお伝えすればもったいないと一度に出すにはもったいないということで、でその重量分のその話を膨らますことは可能であると、まあそれはまあ膨らませるんですけど、それはそのいろんな裏取り取材とかもこれから行って、で第2弾で行きましょうという話になったので、これはいやいやいや連載まあその立て続けに連載でいけるかどうかわかんないですよ、ちょっとな間を置くかもしれませんけど、その続きものになりそうだという話になってきました。でまあその雑誌でも今回まあある種のキャンペーンを打つぐらいの覚悟で大々的にやるっていう話なので、何せ全国紙だけじゃなくて地方紙もそうなのかな、広告をバーンと打つらしいです。はい。で、まあそういうような動きを聞いておりますんで、来週また大きな動きがあるんではないかなというふうに思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。で、そして1月の25日になりますと能登に参ります。能登からお送りするという、この QIC も、この大阪から能登に向かう道すがら、前島号で移動する中で収録を行うという、そういう離れ技を今回やることになっております。木田上さんとも一応その結んで、まあ進めていくわけですけど、なぜ途中の通信事情がどうなってるかやってみないとわからないので、途中でブチブチ切れるかもしれませんけど、まあともかくやってみようということになっています。そういうようなことでいろんな動きがこれからもあるかなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして、IBB の運営募金、こちらの方にもぜひご協力をいただきたいと思っております。先ほども申し上げたように、その出版といいますか本が出ると、雑誌が出るという、そのそれをきっかけにして、様々なメディアに私露出する手はずでいろいろと準備を進めております。まあメディアミックス戦略ということになっていくと思います。で、そのためにいろいろともう飛び回らなきゃいけないということで、その元手が今のところ全くありません。なので、ぜひ皆さん、協力をしていただければと思っているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、まあ今日が1月一発目と言っていいでしょう。先週は特集でお送りしました。まあ通常の内容でお送りした一発目の QIC ということになると思います。そしてさっき調べたんですけれど、 QIC 放送1500回をこの2025年の中でどうやら迎えることになりそうであります。順当に回を重ねていきますと、11月2日放送分が QIC 放送1500回ということになるようです。今すでに話がちょっとずつ出てますけども、重曹のグランドサロン重曹で公開収録をやろうとかいろんな話が出始めてますけど、まあちょっとにぎにぎしくやりたいなということで、これから準備が始まると思います。ということなので、11月のまあだから文化の日周辺ぐらいのどっかのやっぱりそのまあ土日とかねのお休みが取りやすいところであると思いますけど、そのあたりで公開収録1500回スペシャルが行われると思いますんで、どうぞ皆さん準備をしておいてください。木田上さんもよろしくお願いしますね。ともかくどういうふうになるか、1500回です。1500回で QIC は終わるのか、それとも続くのか、どうなんでしょうかね。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小葉ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、
悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億お買い物は人調デパート悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会二者択一の簡単な仕事ができません愛ちゃん自由自在かっこぼよよん2階の看板は営業妨害中う新大阪駅前店を応援する会かっこかりよみがえれ秋津遊楽園ボランティア続々逃亡中西中ルージュの沈没前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。まあ、木田さんもね今週からということなんですけども、あの先週から前島くんの彼女を探してます全国縁結び愛好会が加わっております。いかがでしょうか。
よろしいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。
はい、そして、あと二者択一の簡単な仕事ができません愛ちゃん自由でかっこぼよよんさんもあの復活という形になって ありがとうございます。よろしくお願いいたしますということになっております。まあ、あの来週もまたこんな感じでお送りしていきたいなと思ってますんで、またよろしくお願いいたします。まあね、本当にあの冬型の気圧配置ということで、毎日なんか熊本も結構雪なんか降ってんじゃないですか。
そうですね、あの降ってるところもあるんですけど、うちは大丈夫ですね。
阿蘇とかあっちはやっぱ多少銀世界になってんじゃない
の。降ってるようですね。
ああという感じで皆さんも暖かくしてお過ごしいただきたいと思います。お相手は榎田新右衛門と
吉良英子でした。
それではまた来週です。ごきげんよう。さようなら。